どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、真実は自分の足で稼ぎ、頭で考えるしかないというね、とてもとても当たり前の話をしたいと思うんですね。参院選前ですから、参院選と絡めてね、お話をしたいと。まあ、参議院議員の選挙っていうのは、この日曜日ですよね。だから通常放送で皆さんと情報を共有できるのは、僕が発信できるのは今日明日なんですよね。まあ今日はね、ゆるりとしたお話で、まあ当たり前だよねっていう話をしつつ、まあ明日はね、最後、皆さんにとってとても参考になるね、まあ財源の話をしたいなとは思っています。ということで今日は軽めに行きましょう。昨日ですね、インターネットを中心に結構バズり散らかしていた内容があって、まあその内容っていうのはね、簡単にまとめると、ロシア政府の息のかかった、まあ情報メディアみたいなものが、まあ日本の分断を狙ってね、日本弱体化を狙って、まあああでもない、こうでもないって言って、まあ嘘の情報を流して、日本国民を扇動しているっていうね、まあそんな内容なんですよね。まあだからこれは工作員が情報操作をして、まあ日本の選挙に介入しているなんて話ですね。まあね、こういうのは選挙のたびに言われるわけですよ。で、それが真実かどうかっていうのは、もう最終わかんないんですよね。正直なところわかんないんだけれど、まあ今回僕が驚いたのは、この手の内容を日経新聞も出していたことですね。そして、まあこぞって、政治家の皆さんが X で拡散しているのも驚いたし、あとはその疑いがある大手メディア X アカウントが軒並み凍結させられていたと。まあそれもね、かなり驚いたなと。まあだから、まあその流れを見る限りではね、まあそのアカウントとそのアカウントが運営するメディアサイトっていうのは、まあ情報操作をしている疑いがあると。いう判断なんでしょうね。X によればね。でもまあ、わかんないですね、正直ね。で、まあ僕が言いたいのは、まあ今回はその内容としてはね、ロシアの息がかかったメディアが、まあロシアに有利なこと、日本に有利じゃないこと。まあだから、日本に有利じゃないことといえば、例えば、まあ石破さんのね、舐められたらいけないみたいな、ああいう発言を切り取って、まあ、反アメリカみたいなことを、こう、拡散させていく。まあ、それっていうのは、日本にとってはマイナスじゃないですか。まあ、そういうことをしたり、まあ、中国にね、石破さん、褒められちゃったわけだけれど、まあ、そういうのを拡散して、日本は中国と仲がいいと、アメリカを捨てて中国と、今後外交をやっていくんだみたいなことを、こう、拡散させる。まあ、そういうことを、すると。いうような話なんでしょうね。で、まあ、こういうのはね、もう、僕らは、踊らされちゃいけないっていうのが、まあ、一番なんですよね。だからタイトルにもある通り、真実っていうのは、インターネットの中には、もうあんまりないっていうかね。まあ、かなり、こう、嗅ぎ分けないと無理だと。もう、むしろ、こう、真実ではないことの方が多いんじゃないかなと思うのが、最近ですね。まあでもそもそも僕が思うのはね、まあ今回さ、まあそういうことがあったとしようよ。あって日本が弱体化したとする、まあ分断されてね。で、まあ自民党が下野すると。その過半数を取れないと。言ったことがある。まあその場合は、まあ自民党はダメージを受けるわけですよね。そういう情報操作でね。でも、今までも永田町と霞が関って、情報操作してるわけですよ。例えば、まあ財務省がね、出してくる単年度予算なんていうものはめちゃくちゃな数字で、まあ特に見込みの税収の部分なんていうのは適当な数字なんですよね。まあ、適当な数字というか、まあ、本来の計算式に当てはめて、計算ができる見込みの税収よりも、まあかなり少ない金額を乗せてくるんです。で、税収が足りません、予算が足りません、だから増税をします、みたいな、まあそういう報道がされるわけですよね。でも、あれって、 って完全に情報操作だし、日本国民を扇動していると思うんですよ。それとロシアの工作員が、まあ、万が一ねそういう情報操作を今回していたとして何が違うのって話なんだよね。メディアを使った情報操作という意味ではやってること一緒なので、まあ、特大ブーメランだと思いますし、まあ、自業自得だよねって思います。で、僕はもう本当にかねてからずっと言ってきたのは、まあ、インターネットというものは人間にとってはまだまだね早すぎるテクノロジーだったんだなってことは思うわけですよ。まあ、インターネットが出てきて便利になった部分っていうのもたくさんあるんだけれど、でも人間のねその欲望みたいなものをこううまく使って、悪いことをしたり、まあこういうね選挙とかでも、うん、その感情を煽り、そしてまあ心理学などなどに基づいたこう人心掌握術を使ってこう一大ムーブメントというかね、その間違った民意みたいなのを作ることができてしまうっていうのは、まあなんか人間の敗北っていう感じがするんですよね。だからまあそういう意味では僕はインターネットって本当に嫌いなんですよ。でもまあよく考えてみるとね、まあ昔もそうだったんだろうなと。まあインターネットだとリーチするね層が増えただけで、まあ昔もね新聞とテレビを使ってそういうことをやっていただろうし、結局いつの時代も真実っていうのは浴びせられた情報の中から取捨選択するか自分で探し求めていくかの二択しかないと。で、まあ前者においてはまあ大体間違うってことですね。まあこれは本当に、まあ、今回の選挙を見てても思いますね。だから僕のボイシーの発信とかも参考にしてくれるのは嬉しいんだけどね。結局はリスナーさんが考えて、そして自分で情報を仕入れて真実にたどり着いてほしいなと思います。まあだから、まあ、インターネットはほどほどにって感じだね。もう選挙も終盤になると本当になんかこうドス黒いというかね、なんか嫌な感じでいろんな情報が渦巻いてるなって思います。で、僕もねその中から真実を救い上げるのは難しいなと思うし、真実だと思って救い上げてるものが本当に真実かどうかっていうのは正直わかんないところもあるんですよ。でも必死に考えて、まあ自分の今までの経験と知識で考えて、まああとはもうゼロ次情報ですよね。なるべくゼロ次情報にたどり着くように足で稼いで、なんとか情報を仕入れてきて、そして一票投じるっていうね。で、まあ僕は発信者だからそれをなんとか発信するっていう、まあそういうことをね今日も明日も明後日もやっていきたいなと思います。まあ今回のね参議院選挙は、まあ、特にこのインターネットでの情報がね、まあなんて言ったらいいのかな、言語化がものすごく難しいんだけれど、ずーっととなんかこう黒に近いグレーな感じなんだよね。もうもやがかかってるっていうか、なんか晴れない、心が晴れない情報っていうのが多かったなって思います。と同時にね、まあやっぱり今回こういう報道が出ちゃうぐらいだから、日々考えてない人を扇動するのっていうのは簡単だっていうことなんですよね。仮想敵を作って、そして、そのね、何も考えていない人に寄り添い共感をし、そして、なんかこうね、正義の味方を演じるっていうね、まあこういうことをすれば、まあ扇動することっていうのは簡単ですからね。まあそれだけでね、議席が取れるとは思わないですけど、でも、いかに今日本社会というものが疲弊していて、一般的な会社員、公務員、自営業の方々が疲弊しているかっていうことだよね。まあ、余裕がなければ考える時間もないからね。だから本当にこう自分のね生活、自分の人生を守ることに集中していて、もうそれだけで、もう頭がいっぱい、もう考える余白はないよっていう人が、まあ疲れてしまった時にインターネットをちょっと覗くとね、まあそういう言葉があれば、まあ扇動されても致し方なしといったところかなと、本当に日本社会が疲れているなというのも感じました。まあ最後にね、一つ、とても僕が好きな言葉でボイシーでも何度も言ってきたね、言葉をね、皆さんと共有して終わりにしたいんですけど、でもね、結局何を言っているかではなく、何をしているかがその人の本性なので、まあ、そこをね、しっかりと見ていけば見誤ることは あんまりないのかなと思います。まあ僕もね、ボイシーで、5年以上毎日配信をしていて、まあ何を言ってるかっていうのはね、もう皆さんご存知だと思うんだけれど、僕もね、大河内かおるという人間も何を言ってるかではなくて、大河内かおるが何をやってるかをね、見てね、判断するっていうのがとても良いということだと思います。ということで、まあ本日は終わりますが、参議院議員選挙近いですね。3連休の中日というね、とても投票しづらい日だとは思うんですが、期日前投票ありますからね、しっかりと1票を投じてきてください。僕もしっかりとね、1票投じていきたいなと思います。で、まあ日曜日なので、毎週ね、日曜日は YouTube ライブやってますから、まあ通常通り8時ちょっと前ぐらいからね、YouTube ライブやると思います。で、まあ先週の日曜日もね、YouTube ライブとボイシーのライブを同時中継したんですけど、久しぶりに。まあ、これはね、今週の日曜のリハーサルっていう感じで、まあ、ボイシーでもね、なんとか、まあ、選挙速報に合わせてライブしたいなと思ってますので、ぜひぜひ集まっていただけたらなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。